はい、ということで、実行力養成講座を読んで考えたことなど続きをお話ししたいと思います。書き出せたでしょうか。新しいことを始めるとか起業にあたってですね、障壁になるもの、妨げているもの、断定できましたでしょうか。理想としてはですね、まあやっぱ多く具体的にいっぱい出せる方がいいかなというふうに思います。抽象的な言葉を使っているうちはですね、やっぱこの、意識の深いところに入っていないっていうことなんです。意識の深いところに入った言葉っていうのは、ご自身でも、あ、これはエネルギー乗ってるなってわかるか、もしくは他人が見た時に一発でそうだよねってわかるっていう、まあ記載になると思うので、まあね、そこら辺をねしっかり意識していた書いていただきたいなと思います。で、この、すごい30歳で、まあ、億万長者になった、それはなりますよね。自分で作った会社を 何百億円で売り続けてるわけですから。で、この方がですね、起業するときにやってはいけないことをいくつか挙げてるんですけども、その中でね、一番これ大きいなと思ったのが、あのビジョンに溺れないことなんですよね。ビジョン、私はもう2013年に起業してるので結構年月が経っていまして、まあ、その間にいろんな人に会ったわけですけども、まあ、飲み会とかでですね、やたらにねこう語る人いっぱいいるんですよ。あの、なんかこういうのが熱いらしいとか、こういうことやってる人がいてねとかね、言ってる人いるんですよ。で、まあ、ビジョンをね語るのはいいんですけれども、いいしね、まあ、飲み会の席でそういうのも楽しいんですけども、あのそれだけじゃやっぱダメなわけですよね。そこで止まってはいけない。で、じゃあどうするかってことを、この本はやっぱね、あの冷静さで、書かれています。意外とね、なんかね、女性の方が感情的とかって言うけども、あの私の印象だと、ちゃんとした女性の起業家の方が、あの地に足ついてる人多いですね。女性ってあの現実的なんですよね。すごい男性の方が夢見がちですよ。なんかあのすげえ盛り上がったのに、その後全然もう跡形もなく忘れてる男性起業家すごく多いですよね。で、まあ、何か一つでね結果が出てれば、まあ、あの人ああやって、まあ、新しいアイデア出すんだろうなで済むけど、全然結果が出てない人があのビジョンばっかり語ってると、まあ、平らに言うと寒いんですよね。すごい、そうやっていなくなった人、まあまた見てまいりました。はい。で、ビジョンに溺れないための5つの秘訣ってまとめてくれてて素晴らしいなと思ったんで、あのそれをねちょっと拝借したいと思います。ぜひメモを取りながら聞いてください。まず1つ目、頭でっかちにならない。これすごく大事ですね。彼女がいいことを書いてくれています。ビジョンを組み立てているときはワクワクするし、意欲も湧き出る。でも行動が二の次にならないように注意しましょう。この方の、この筆者のですね、お父さんは先のことばかり考えていた。そして別のことが頭に浮かぶと元のビジョンへの集中力を失った。これ、こうした心変わりは前進と勘違いされていることがある。これなんですよ。そうそう、あのね、心変わり、ビジョンがコロコロコロコロ変わるのね、なんかあの前進している、アイデアがいつも湧いていると思いがちなんですよ。だけどね、違うんですよね、本当に。で、あの実際にそういう人いっぱいいるんです、起業家だと。だけどなんかあの会社がね、いつまでたって伸びない人で、大体ね、そうなんですよ。大体男性に多いですね。はい、まあ、男性に多いですねっていうか、女性の起業家が少ないんでね、あの比較対象は少ないだけなんですけど。2、タイミングを重視する。やっぱタイミング大事。いけるって時に行くし、いけないものはいいアイデアでも出せないんだから、それで早めに諦めようねっていうことを言ってます。ああだこうだ言ってる前に資金尽きちゃったりするからねって言ってますね。あと自分のアイデアもを、客観視しよう。3つ目です。素晴らしいアイデアはみんな持っている。でも実はいつも私が言ってるように、どのアイデアも似たり寄ったりなのだということです。そうなんですよ。あのよく言われますけどね、自分が考えそうなことなんてもう大体誰か考えてるんですよね。だけど何が違うかっていうと、行動に移せる、実現できる人っていうのは本当に少ないです。だからあのアイデアが浮かんだら、まずはもう実現しちゃおうと。で、あのなんかね、偉そうにね、そういうの書いてる人とかいるんですよ、ブログとかに。でそういうの見ちゃうと、ああもう私のアイデアってもうみんな、私以外もすでに考えてんだとかって言って止まっちゃうけど、大丈夫です。あの実際にやってる人なんてほとんどいませんから。だからあの客観視してみてね、すごくいいと思いますよ。似たり寄ったりって分かるけど、行動してない、実現してないって人がいっぱいいるから、やってみてください。はい。4、採算を考慮する。これね、意外とできてないんですよ。ちゃんとこうやって利益出るのかなっていうのを考えてない。 私はもともと英語を教える人間なんですけども、まあなんか人生いろいろね、その後フォローしてると起業するにあたっていろいろ教えてくださいとかコンサルしてくださいって言われるんで、するんですけども、ほとんどの人はじゃ結局それ利益になるのっていうものがすごく多いですね。で、利益にならなくても別にいいんですよ。私ボランティアでやりますと、このパッションを形にしてボランティアで人の人生変えますって言うならもうどうぞどうぞ手伝いますって思うんだけど、そう聞くとね、いやできれば儲かりたいですみたいなことを言ったりするわけですよね。じゃあそのためにちゃんと考えなくてはいけないわけです、スキームはね。で、利益が上がらなかったら会社は再投資できませんので、利益を出すことに罪悪感を持ってるようだと、もうちょっともう企業以前の問題ですね。仕組みを理解してないというか、だから採算はちゃんと考慮しましょう。で、起業してない人も一緒です。これはプラチナか ALS かレバ会の音声のどれかで言ってますけども、ただその学ぶことだってやっぱり採算を意識することはすごく大事だと思いますよ。例えばこのセミナーに出てこうすることによってどういうプラスが起こるのか、そしてそれは受講費を上回るのかってことを考えないと、いつまでもいい話聞いたら終わりますよね。で、これ一緒なんですよ、企業も。だから、学んでる時に採算を重視できない人が起業してできるかっていうとできないですね。だからそれはちゃんとしましょう。例えば私は TOEIC の勉強めっちゃしてる時に、ただやみくもにやるというよりも、じゃあ会社の残業時間をこれぐらい削ってそれを勉強に当てたとした時に、どれぐらいの勉強してどれぐらいスコアが上がって、どれぐらいのプラスになるんだったらどれぐらいの時間を割いてもやる価値があるのかとか考えるわけですよね。だって、転職や給与アップのために TOEIC やるんだったら、まあ、残業代出る人であればですけども、残業してる方がお金になる可能性は高いじゃないですか。ですよね。だからそこら辺は、ね、よく考えた方がいいと思います。闇雲にやるっていうのは本当意味ないので。5つ目、フィードバックを歓迎する。まあ客観的に、ね、見るのとちょっと似てるかもしれないけども、人から、どう見えるかっていうのをちゃんと聞いてみようということです。私もね、一応やってたんで分かるんですけども、見てもらって、ね、言われた方がいいと思いますよ。ああだこうだ本当に全然違いますので。で、この本を書かれたキムさんも、ビジョンを持ったリーダーには大抵協調性があると。現代のテクノロジー界の、人たちを見ても、ゲイツ、ジョブス、ザッカーバーグ、ビジョンを想像するだけなくそれを売ったり育てたりすることが大好きなこの3人にもビジネスパートナーがいたと。3人とも自分の流儀にこだわりはしたが、決して自分一人の力だけで成功したわけではないのだということです。私は企業のトップとして社員と協力し合うこと、社員に自信を持たせることが重要だと考えているし、社員はみんな私のビジョンに何らかの貢献できる存在であり、私のこの情熱を彼らに浸透させるべきとも思っているというふうに書かれていますね。実はですね、私も一人でやってるように見えて、YLS 卒業生の方に結構お世話になってまして、もうこの方たちがいなくなったらちょっと3ヶ月ぐらい事業止まんじゃないかぐらいいろいろ実はお任せしてるんですね。で、私が意識してるのはやっぱり意見を聞くことです。ただ私が、指示をしてやってもらうっていうだけで、お金を払うってだけじゃなくて、これについてどう思うかっていうのをよく聞きますね。やっぱりそれはなぜかというと、フィードバックをもらうってのはすごく大事なんですよ。で、プラチナでも一回喋ったと思うんですけど、闇雲に聞くのは意味ないんですよね。例えば本当に私のメルマガを読んでる程度の人にアンケート取ってそれを真に受けるっていうのはお勧めしないけれども、私の間近でビジョンに共鳴してくれた上で、何かしらやってくれてる人たちに意見を求めるっていうのはすごく大事なことで、そこでね、気づきや方向性が決まることもあるし、あと、聞くことによってその方の脳みそが自主性に変わるので、仕事を自主的にやってもらえるようになるし、私の目的はそのお願いした仕事を自主的に考えてやってもらう癖をつけることによって、その方たち自身が自分の事業をね、立ち上げられるといいんじゃないかなというふうに思っています。はい、ということで、次の音声ではね、また別の、お話をしたいと思います。以上です。